この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は3月1日日曜日に JR 新小岩駅南口駅前広場で開催の2026新小岩モダンフェスティバルに波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の日中の天気は晴れ、最高気温は19度と日向では上着がいらないほど暖かく、春を先取りした穏やかな陽気となりました。新小岩ルミエール商店街主催のイベント2026新小岩モダンフェスティバルは、東京都の未来をつくる商店街支援事業採択プロジェクトとして実施する日本の文化伝統芸能を軸に開催された初めての試みです。11時45分から開会式が行われ、葛飾無限太鼓の皆さんによる和太鼓のオープニングステージで幕を開けました。その後は書道パフォーマンス、着物企画、相撲ライブ、アニソンコンサートなど、日本の和を感じる多彩なプログラムが催されまして、会場は多くの皆さんでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。ではゆきこ花岡デザインラボ代表の花岡さんに2026新小岩モダンフェスティバルについてお話を伺います。このイベントの内容を教えていただけますか？
その名の通り和をイメージして、で外国人の方が増えてきてるっていう現状とかもあるので、外国人の方にもこの日本の和の文化を楽しんでもらいたいなみたいなイメージで進めてきました。
新小岩はだいぶ外国の方もたくさん来てますもんね。
そうなんですよね。だから今回も外国方向けのパンフレットとかも区の方から取り寄せて、外国人の方も楽しんだり、この地域に馴染んで共生できるようにっていうことを目的とします。
そういう意味でラインナップとしては、はい、アニメソングだったりとか、あとは書道だったりという和のことを取材にしてるってことですね。
そうですね、まさにその通りで、いろいろ和を考えたんですけれども、アニソンだったりとかっていうのは結構世界に浸透している日本の文化でもあるので、もうちょっとそれをこう全面的にポップに楽しんでもらおうかなっていう思いで考えました。
今回初めての試みなんですけれども、はい、何か大変だったとことか苦労されたとことかありましたら教えていただけますか？
そうですね、やっぱりもうステージからロゴから全部アーケード内のデザインからもう全部ゼロからのスタートだったので、何も見えない状態からいろいろな協力してくださる人を見つけつつやっとできたっていうところで、本当にね、こんな天気も良くて嬉しいですね。
来年度以降もこういったイベント予定をされているということですか？
そうですね、1回2回で終わらせるんではなくて、もちろんもうずっと春になったらこの和のイベントがあるよ、新小岩に行けばみたいな、街とかイベントとかそういったものをブランディングしていきたいと思って企画したイベントなので、続けていきたいと思います。
この時間は3月1日日曜日に JR 新小岩駅南口駅前広場で開催の2026新小岩モダンフェスティバルに波代理香がお邪魔した様子をお届けしています。では和太鼓でオープニングステージを盛り上げた葛飾無限太鼓会長の志村さんにお話を伺います。
太鼓の音がもう天まで届くようにね、こうすごい吹き抜けて綺麗でした。
今日はもう行楽日和で、人でもだいぶ多くなってね、よかったです。また私たちの太鼓のパフォーマンスを聞いていただき、見ていただきありがとうございました。
迫力のある太鼓、どのくらい皆さん練習をされてるんですか？
週2回葛飾のシンフォニーシリーズ地下室で練習しております。
今度立石のお祭りですとかに出演されるご予定などはあったりするんですか？
ありますね。4月のですね12日か、滋賀市立石桜祭りで、3月8日は、葛飾区のランフェスタに応援隊で、太鼓の演奏、約半日ぐらいですかね、演奏させてもらいます。私たちちょうどファミリーランの大体1キロぐらいのところかな、その辺で四つ木橋の下です。
もし入りたいと思ったらどうしたらいいですか？
インターネットで葛飾無限太鼓、もしくは葛飾区和太鼓で検索していただくと載ってますので、そこへアクセスしていただければありがとうございます。 ありがたいと思います。
演奏してみた感想ぜひお願いいたします。
これからね、だんだんだんだんと暖かくない太鼓シーズンでもありますんでね、今日皮切りにね皆さん頑張っていられたんでね、まあ僕たちはもうロートルなんで、もう若い人がどんどんどんどん頑張って、今もう小学生から高校生、今社会人の人が出てるんで、結構年齢差が大きいのでね、和気あいあいと練習していますんで、まあ、ぜひ希望がありましたらアクセスしてください。
続いて書道パフォーマンスを披露した岩井紅香さんにお話を伺います。
書道って思ったので色が黒くなるのかななんて思ってたんですけれども、とってもカラフルで素敵でした。
ポップな感じ、ポップでキュートな感じで、はい、書道っていう、 こう日本の文化と、あとはこれからのこう世界に向けるような鮮やかなパフォーマンスができればいいなと思いまして、
最後に和っていう文字をね、はい、また書くところがピンク色でも素敵な色でした。先生のお召し物も今日素敵ですね。
そうですね、はい、ピンク、まあ、ベニカっていう名前なので、こう紅でピンクだったりとか赤だったりとか、はい、まあ、ピンクが一番好きな色で、トレードマークのカラーで張り切ってきました。
先生は YouTube でも活躍すごいされてると思うんですけれども、はい、若い方がやっぱり書道をちょっと離れてる印象私はあるんですけれども、
やっぱり古き良き文化だと思うんですけど、これからの、まあ、自分も含め同世代、それからこれからの世代にも書道の魅力っていうのを楽しく伝えていければいいかなと思ってます。
先生の教室が白鳥にできるというふうに聞きました。
はい、そうなんです。4月がオープンになるんですけど、葛飾は生まれ故郷なので、育ったのはお隣の三郷市になるんですけど、私は葛飾でまたちょっと新たなスタートが切れればいいなと思いまして、で今絶賛生徒募集中なので皆さんやってもらいたいなと思ってます。
習いたいなと思ったらどうしたらいいですか？
インスタグラムから、今日もですね、この後寄せ書きの方でもインスタグラムの QR コードを用意しているんですけど、ホームページとそれからインスタグラムの DM の方から体験のお申し込みができますので、それとあと3月の26日に同じ場所で無料体験会が開催されますので、そちらの方にもぜひ遊びに来ていただければと思います。
では土俵ステージ相撲ライブを披露したお相撲さんが可愛い声で登場する、あのお菓子の CM でおなじみの株式会社オープンボックス相撲エージェンシー代表取締役の田代さんにお話を伺います。
今回のパフォーマンスはどういったことを？
相撲のルール意外に知ってるようで皆さん存じ上げないというか知らない方多いので、そういうところをまず細かく皆さんに広めてですね、あと相撲の楽しさとかそういうのを今日皆さんにお伝えできればなと思ってます。
相撲初心者の方が見ても分かると？
そうですね、はい、深掘りをした内容になってるので。
パフォーマンスの練習だったりとか訓練は？
いや、もう僕らは引退してますのであれなんですけど、我々今東京と大阪でお店があって、外国の方に相撲のショーを見せる仕事をしてます。なのでそこの施設で、自主的にみんな練習をしたりしてますね。
外国人の方はお相撲すごく好きだと思うんですけれども、はい、日本の方にも進めたいという形ですかね？
そうですね、やっぱりどうしても今あってその大相撲人気は高かったりはするんですけど、どうしても我々としては子どもたちが次にお相撲さんにならない子が多くて、やっぱり子どもたちがメインではあるんですけど、将来お相撲さんになりたいなっていう子どもが増えてくれるような、そういう土壌作りというか相撲のこの輪を広げていきたいなと僕は思ってやってます。
では来場していた皆さんにお話を伺います。
どうしてこのイベントいらっしゃったかって聞いてもいいですか？
先生の生徒でもあるので、それでとてもかっこよかったですね。
何年生ですか？
3年生です。
今日誰と来ましたか？
ママとお兄ちゃんです。
書道のパフォーマンス見ていかがでしたか？
そう、いろんなこと書いててすごかった。
何年生ですか？
5年生です。
書道のパフォーマンス見ていかがでしたか？
一枚にいろいろな思いが込められてると思いました。
以上、3月1日日曜日に JR 新小岩駅南口駅前広場で開催の2026新小岩モダンフェスティバルに波代理香がお邪魔した様子をお届けしました。イベント日和で多くの皆さんが新小岩南口駅前広場で足を止めて太鼓や書道のパフォーマンスに釘付けになっていました。相撲のライブイベントでは子どもと取り組みを行ったり、また 日頃なかなか聞けないご祝儀袋の中身のね話などもありまして、会場は大いに盛り上がっていました。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は3月7日土曜日に立石のウィメンズパルで開催の男女平等推進センター祭りパルフェスタ2026にお邪魔した様子をお届けします。お楽しみに。